二面、特集、木のある暮らし。面積の約 52% を森林が占める本市。豊かな自然環境を未来へつなぐため、市では今年度、新たな補助金制度をはじめとした、秦野産木材を暮らしの中で活用する取り組みが進む。目指すのは、木が身近に感じられる町だ。地域に広がる木のぬくもり。待合室に入ると、木目の見える壁や天井が目に入り、ほのかにヒノキの香りが漂う。病院を少しでも落ち着ける空間にしたかったんです。とにこやかに話すのは、市内で30年以上動物病院を営む福原獣医師。福原美智香獣医師の顔写真があります。自身が県外出身である中で、地域の人たちに支えられてきたことへの感謝の気持ちから、新築する病院に秦野産木材を使用することを決めたという。外壁や内装の一部に木材を取り入れ、来院した人が自然と落ち着ける空間を目指した。自然が豊かな町で木を使うことで、建物も周囲の景色に馴染むと思います。新たに建てた病院では、利用者からは、病院ではないみたい、カフェのようだ、といった声も寄せられているのだとか。飼い主もペットもリラックスして来院してほしいですね、と顔をほころばせる。病院へ行く際、飼い主が不安な気持ちを抱いていると、ペットにも伝わる。敷居の高い場所という印象を持たれやすい病院を少しでも通いやすい場所にしたいという思いが木を使った空間づくりにも込められているそうだ。桜の見頃を迎えた時期には利用者だけでなく地域の人にも建物を開放し道路沿いに咲く桜を楽しんでもらった。ペットのためだけでなく、近所の人や通りかかった人にも開かれた場所を目指しているという。補助があれば地元の木を使ってみたいと思う人はたくさんいると思いますよ。と福原獣医師。補助制度など拡大する市の取り組みは、市民や事業者が、秦野産木材を活用するきっかけになるはず。そうして使う人が少しずつ増えていけば、いつかこの町に木のぬくもりがあふれる日が来るだろう。紙面左上に縦6センチ、横8センチの動物病院の外観の写真があります。秦野産木材をふんだんに使用した外観。道路に沿って設計されているため、町の景観に馴染む、とコメントがついています。木材をより身近なものに。市民の皆さんに秦野産木材をより身近に感じてもらうには、日常生活の中で、木に触れる機会を増やしていくことが大切です。と話すのは、市森林ふれあい課の北村栄課長。北村課長の顔写真があります。市では現在、秦野産木材を暮らしの中で自然に使われる存在にするため、様々な取り組みを進めている。その一つとして力を入れているのが、人生の節目に木に触れる機会を作る取り組みだ。出生届を提出した人には、赤ちゃんへの祝い品としてヒノキ玉を贈り、中学校卒業時には木の紙で作られた卒業証書を授与。 敬老の祝い品にも秦野産木材を使った品を取り入れ、木に親しむ機会を広げている。今年度からは木のある暮らしづくり補助金をスタート。秦野産木材を使用した住宅の新築やリフォームの費用の補助制度を拡充した。新たな制度では住宅の新築リフォームのほかに、企業や団体などによる民間建築物やウッドデッキ、木の滑り台、積み木などの購入、施工費用までを補助対象としている。住宅や店舗などの民間建築物のほか、保育施設で使う木製遊具の導入や、木の良さや森林の大切さを学ぶ木育活動にも活用できる制度だ。木育は木育つ。木材を生み出すだけでなく、水を蓄えたり土砂災害を防いだりするなど、私たちの生活を支えている森林。この恩恵を未来へ残していくためには、木を植えて育てるだけでなく、成長した木を使い、再び森林を育てていくというサイクルを回すことが必要不可欠だ。北村課長は、木を使うことが森林を守ることに直結します、と、木材利用の重要性を訴える。暮らしの中で木を使うことは、身近な場所にぬくもりを増やすだけではない。地域の木を地域で使うという一人一人の選択が、未来の豊かな森林を育む第一歩になる。使って育てる。森林の循環を示す図があります。樹木を植える、育てる、切る、加工する、使う、そしてまた植える、育てる、と循環していくことを表しています。図終わり。補助します。木のある暮らしづくり。対象、次のすべてに該当する事業を行う方、遊具・玩具の購入、木育活動は個人を除く。一定以上の秦野産木材を使用。市内の事業者を活用して実施。木材利用促進に関する市の取り組みに協力できる。対象事業、補助額。住宅の新築リフォーム、重炭コイン10万円分。民間建築物の新築リフォーム、テーブルなどの購入を含む。構造物の施工、遊具の購入。5割、上限200万円。玩具の購入、5割、上限10万円。木育活動の実施、5割、上限5万円。申し込み、必ず事前に相談し、事業の完了日から30日以内に、市ホームページにある交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて、郵便番号 257-8501、市役所西庁舎1階、森林ふれあい課へ持参または郵送。メール、hinrin-hyun@city.hadano.kanagawa.jp。 なお、申請枠の予約も可、期限あり。補助条件や申請手続きの詳細は、市 ホームページへ。市ホームページ、秦野市木のある暮らしづくり補助金へリンクする二次元コードがあります。問い合わせ森林ふれあい課、電話829631。森林・自然を楽しむイベント、いずれも申し込み先着順。水を調べるだけでわかる環境 DNA 調査って何だろう。時、6月13日土曜午後1時半から3時半。対象、中学生以上15人。知って安心、自分で調べる山ビルの秘密。時、6月14日日曜、午前9時半から11時半。対象、小学生以上20人。小学1、2年生は保護者同伴。野鳥観察と鳥の子育て。時、6月27日土曜、午前9時半から11時半。対象、小学生以上20人。小学1、2年生は保護者同伴。申し込み、いずれも6月2日火曜から。問い合わせ、葛葉の家。電話、847874。里山を歩こう、梅雨を楽しむ。時、ところ、6月20日土曜、午前9時、東公民館集合。東京電力パワーグリッド株式会社、新秦野変電所、正午まで。内容、野鳥や植物の観察、定員20人、費用200円。問い合わせ、環境共生課、電話829618。里山ふれあいセンター施設見学会。時、6月13日土曜、午前10時から正午。定員5人。親子でゴム鉄砲を作ろう。時、6月21日日曜、午前10時から11時。対象、中学生以下の親子5組。費用200円。問い合わせ、里山ふれあいセンター、電話751961。アジサイと歩く初夏の森林セラピー。時、ところ、6月22日月曜、午前10時、県立秦野外川公園集合。森林セラピーロード、秦野外川公園風の吊り橋コース。午後2時半まで。清流と新緑に癒される森林セラピー。時、ところ、7月16日木曜、午前10時、秦野ガスネイチャーパーク葛葉集合。森林セラピーロード、葛葉峡谷コース。午後2時まで。定員、各費4人。費用、4000円。昼食あり。申し込み、電話またはメール。shinrin-fi@city.hadano.kanagawa.jp 問い合わせ、森林ふれあい課、電話829631。